ジオもっこもこパレード。
はい、皆さんおはようございます。ともきんです。今日はね、一人喋りをしようと思って録音しております。いつもね、僕一人で喋るときってパソコンでこう録音のソフト立ち上げてこう動かしながら撮ってるんですけどね、ドルフィンがドルプロやってるじゃないですか。あれどうやって撮ってるかっていうと、なんか口元のところに自分の iPhone 持ってニヤニヤしながら喋ってるらしいんですよ。iPhone ね、結構ええ音で撮れるんですよね。僕もたまにちょっとした録音とかには使うんですけど、なので今日はパソコンと iPhone のどっちもこう録音ソフトを並べて動かしてます。一体どっちでいい音で撮れてるのかなーって実験してます。まあ聞いていただいてるのはどっちかの音なんで、どっちかなと思って聞いていただいたらいいんですけど、まあどうでもいいかそんなこと。いや、実は先週、一人喋りを撮って配信しようと思ってたんですよ。なのにね、撮ろうかなと思ったタイミングでドルフィンが送ってきやがって、これは今週流してくださいって言ってわざわざ言ってきたんで、しゃあないかと思って僕が引いて、今に至るわけなんですけども、まあ何を話したかったかっていうのは、まあ今日3つ話するんですけど、そのうちの1つがちょっとまあ先週話したかった内容です。まあ3つあるんですけど、まあ順番に話していこうかな。1番目、本日ですね、2月の2日 ?3 日 ?2 日か、今日は。2日ですね、火曜日。百何十年ぶりの、節分の日らしいですね、今日ね。皆さん、恵方巻きになるものは食べられましたでしょうか。うちの家はね、恵方巻きってないんですよ、なぜかね。全然食べたことなくて。まあ僕が、太巻き巻き寿司あんま好きじゃないんで、多分僕に忖度してみんな食べないのかもしれないんですけども、あんま食べないんです。あとね、豆巻き。これ、ダラプロでは話したことないかもしれないですけど、うちのね、地域にはね、豆巻きないんですよ。文化がないんです。だから僕ら、小さい時ね、幼稚園とかでは豆巻きやってたんですけど、あれは、学校とか幼稚園でやるもんやと思ってたんですよ。でも大きくなって、こう、周りを見渡すと、意外とね、皆さんお家でやってるんですよね。あれがちょっとびっくりしました。で、なんでないかっていうと、うちの家がズブラなだけじゃなくて、僕が住んでる兵庫県三田市っていうところの、歴史に関わってくるんですけども、三田市の、お殿様、久喜さんっていうお殿様やったんです。九つの鬼って書いて久喜っていうんですけど、まあ鬼っていう字が入っとるんで、三田の豆まきっていうのは、鬼は外っていうのが失礼やと、いうふうな言われがあるらしいんです。要はその、鬼は外じゃなくて、鬼も内、福は内、鬼も内って言うらしいんですよ。言うらしいんですよって、僕三田市民なんですけど、ね、言うらしいんですよ。でもです。僕が住んでる地域っていうのは、もう完全にその久喜さんの、城下町なんですよね。お白川があったすぐ近くに住んでるんで、僕らの地域は、久喜さんへの気遣いで、そもそもそういう豆まきがないんですよね、この地域。ほんまにないんですよ。やってる家ゼロです。だから、すごいなぁと思うわけなんですよね。全然それに触れずに大きくなってるんです。僕だから豆まきってほんまに幼稚園の時に、一遍か二遍かやっただけなんですよね。で、この地域からちょっと外れるとやってるんですよ。面白いなぁと思いません？面白くない？まあ、どっちでもええんですけどね。豆まきない地域もあるんやなぁと思っていただければいいと思います。豆まきなくても、恵方巻きとかはね、皆さん食べられてるみたいですよ。あれも食べました。今日はイワシも食べました。 年越しのイワシですよね。まあ、そんなも食べております。まあ、そんなこんなで、豆まきどうでもいいんです。今日ですね、緊急事態宣言が長引くというのが出ましたよね。まあ、全国で10都府県だけですけども、まあ、そこにかかってる人たちっていうのは、大変ですよね。まあ、うちも兵庫県なんでね、かかってるわけなんですけども。皆さんどうされてるんですか？大変ですよね。実際の話、かかってへんところは全然普通なんかな？どうなんですかね？もう、あれですよ。僕の住んでるところは田舎ですけど、人口12万人ぐらい。やけど、もう駅前とか8時過ぎたらほんまに真っ暗ですよ。飲食店全部閉まってるし、大変やなぁと思います。僕の仕事はね、まあ若干の影響は受けてるけども、そこまでじゃないかな。いわゆる自粛要請の仕事じゃないのでね。でもやっぱり、仕事柄密室に入る、ね、防音室とか入ることもありますし、いわゆるその劇場を使うことも多いので、まあ、そういうところで制約がね、ちょっとありますよね。でですよ。まあ、そんな中ですね。まあ、仕事の話してるのも仕方がないんで、プロレスの話をしますけども。プロレスの団体もやっぱ大変ですよね。やっぱり、この時期って、特に東京とか大阪とかビッグマッチを組んでるところが、8時に終わらんとあかんと。いうことで、これは確かドルフィンも言ってたと思うんですけど、いつもやったら6時半開始のやつを6時開始とかね。なんかそんな風にちょっと工夫してやったりとか、あとまあ選手を出さなあかんということで、どうしてもタッグマッチが多くなったりとか、なんかそういう風な、各団体、工夫をされてるっていうのは、選手も言ってましたけども、ノアが武道館大会するんですよね。あれがなんとこう4時半試合開始と。4時半ってって感じなんですけど、まあ、すごいノアをね、ずっと追っかけてたファンの方にとったら、それをまあ朝から休み取ってね、行くべし、なんで4時半でも3時でもそれは構わないんでしょうけども、やっぱり普通の人は行けへん時間帯なんでね、まあそれでも中止にはできへんしね、って感じですよね。なんか、せっかくのビッグマッチなのにもったいないなぁと思う反面、まあそれでもやっぱりね、やらんと、今更中心できへんしっていうのもあるしね、なかなか、ちょっと本当に判断に困る時期ではありますよね。で、ゼロワンが、確か両国やったかな、ビッグマッチを3月に用意してたやつが、急に相撲が入ってきた関係でできなくなったっていうのも、ツイッターかなんかで見たんですけども、あれはあれでやっぱり、まあ、ねえ、相撲が優先なのはしゃあないにしても、なんか後から入ってきて、なんだかなって感じしますよね。まあ、一方で、ちょっともともと、試合出るべしで作られてたポスターの中の選手がだんだん出れなくなったりとか、結構いろんなこうごたごたが続いてたみたいなんで、中には、まあ、流れてよかったんじゃないかっていう声があるみたいですけどね。でもやっぱり、ビッグマッチって、やっぱそこに向かってこう準備どんどんしていってね、やっぱりみんなエネルギー使ってやってるわけで、どんな理由であったとしてもやっぱ流れるっていうのはすごいしんどいんちゃうんかなと思うわけなんですよね。だから本当にノアにしてもゼロワンにしても大変やと思うんですけどね、やっぱり踏ん張りどこやと思うんでね、頑張っていただきたいなと思います。プロレス団体だけじゃなくてね、やっぱ緊急事態宣言かかってる地域の人はほんまね、何かとこう、制約されてると思うんですよ。僕らもやっぱ飲みに行く場所もね、ないですしね。みんな友達みんな困ってるんでね。なんとかせなあかんと思うんですけど、何もできないですよね、今はね。まあ、しゃあないなーって感じですよね。はい。で、まあ、そんな感じでね、今、僕はやっぱ外にあんま出れないっていうことで、まあ、仕事はね、してますけども、なかなかこう出ても遊びに行くとこもないですし。ってなことで、ツイッターをね、以前よりたくさん見るようになりました。なんか最近、フェイスブックとかでもツイッターの方がだいぶ好きで、それでまあ、さっきのノアにしても、ゼロワンにしても、その辺でツイッターで見てたんですけども、ツイッターって皆さんどうですか？真っ二つだと思うんですよね。ツイッター大好きな人と、まあそうじゃない人といると思うんですけど、こと、プロレス団体で考えてみると、やっぱこう、ツイッターを上手に使ってる団体とそうじゃない団体っていうのが完全に分かれるなというふうに思って見てます。DDT の系列の団体ってやっぱり得意ですよね。ずっとツイッターをやってきてますよね。で、Facebook とかもまあ、 個別にはやってるんでしょうけど、やっぱ基本はツイッターで告知をしたり、ストーリーを動かしたりとかしてますよね。だから僕の、見てる範囲では、昔からやってるから、ああいうその、まあ今はもう DDT はインディーズではないんでしょうけど、いわゆるそのインディーズの団体がツイッターを上手に使ってるっていうイメージやったんです。やっぱそのゲリラ的というか、告知をバッと広めるには、ツイッターすごい有利なんでね。ああいうものを使ってるのが、まあ、インディー系の団体が得意なんかなっていうイメージを持てたんですけども、なんか今逆に、やっぱその、新日本にしても、まあ、ノアにしても、全日も、まあ、使ってる選手いますね。使ってる。田尻とか結構、頻繁にやってますしね。吉立キングダムとかもやってますよね。ああいうふうな、大きい団体、昔からのメジャーの団体も、ツイッターをよく使うようになってきてて、逆に、ちっちゃい団体の皆さんが、もっともっと使わなあかんのになぁ、と思うことも多いですよね。ツイッターはやっぱり、使うべきなんでしょうね。ちょっとこう、まあ、サブカル臭が強いというか、そういうものに、こう、適性があるんだと思うんです、ツイッターって。だから、まあ、プロレスだけじゃなくて、例えば趣味でね、そういう活動されてる方とかは、やっぱツイッター上手に使うべきなんでしょうね。僕も、お芝居をね、趣味でやっていますんで、ツイッターってそういえば、あんまり使ってこなかったような気がするんですよ。だからまあこれからはやっぱ見るだけじゃなくて、そういう活動の周知とか告知とかね、そういうのにやっぱツイッター上手に使わなあかんなと、最近ほんまに思います。やっぱ爆発力っていうのは絶対ありますしね。で、そんな最中ですよ。先週は出てないか、先々週ぐらいに出てくれはりました。我らが怪盗セロさん。皆さんご存知ですか？ご存知というか、ね、しょっちゅう出てくれてはるからご存知でしょうけど、人はね、なぜか、ツイッターを始められたんですよ。なんかあったんやろなと思うんですけど、前からなんかツイッターしたいみたいなこと言ってたんですけど、なぜか突然ツイッターを始めはりました。昨日か一昨日ぐらいからかな。なんか突然始めはったんで、まあ、よかったら、ツイッターのフォローしてあげてください。早速、2月の、22やったかな、神戸の大会のストーリーがツイッターでもつぶやかれてたんで、あ、上手に使ってはるなと思って見てるんです。まあ、ね、セロさんどういう風に使うか楽しみですね。また皆さんで突っ込んであげてください。多分セロさんね、突っ込むと喜ぶ人なんで、ぜひ、フォローして、突っ込んであげてください。あと、可能やったらあれですね、リツイート。じゃんじゃんしてもらったら、アバンサルも盛り上がると思うんでね、みんな、ちょっと喜ぶと思いますんで、よろしくお願いします。これが二つ目の話題。で、三つ目、これが僕先週お話しししたかった、お話なんですよ。これ三つ目はね、プロレス関係ないですよ。全く関係ないんですけど、音声系のアプリというか、SNS っていうのが、僕最近ちょっと気になってて、カテプロとかでもなんか一瞬スタンド FM の話あったじゃないですか。なんか最近始めてはりますよね。スタンド FM とか、あとスプーンとか、ああいうのね、なんかやれへんかなと思って僕ちょっとぼんやり考えてるんですよ。まあ、ダラプロをサボりまくってるのに何を言っとるんやっちゅう話なんでしょうけど、やっぱね、毎日カレーばっかりは飽きるんでね、たまにはラーメン食べたい時もあるんですよ。浮気をする男のもう典型的な言い訳なんですけど、なんかこう、なんていうんかな、僕、サンダーヘタレイディオでは、まあ地域のこと話したり、まあなんやろな、日常のことを話することが多いですよね、あそこはね。で、ダラプロは基本、まあプロレスの話なんですよ。それ以外に、例えば僕の仕事の話とか、まあ僕今仕事やったらイベントのことをやったりとか、あと配信の、仕事とかも始めてるので、そういう、まあ、ノウハウ系じゃないけど、そんな話とか、なんかそんなんを話せる場が作れへんかなと思って、昔にね、ちょっと芸能事務所的な仕事と関わったことがあって、その時にショールームの公式アカウントをなんかタダでくれたんですよ。その時一瞬、ショールームやってたことがあったんです。朝、7時半ぐらいに店行って30分ぐらいかな、毎日喋るっていうのをして。ほんなら多分ね、新宿2丁目のオカマバーの、 多分有名な人だと思うんですけど、その人がちょうど帰る時間なのか、毎日のように見てくれて、こう声援を送ってくれるってい う, こう地獄絵図みたいな毎日を過ごしてたんですけども、あれもちょっと仕事がなくなって、今は全然やってないんですよね。だからもっぺん、まああれは顔出しやったんですけど、声のことをやりたいかなと、ちょっと考え中なんです。まだちょっと固まってはないんですけどね。なんかスプーンも、スタンド FM も、どちらもダウンロードして持ってるんですけど、まだ始めてないと。それがまあ先週やったんですけども、今週に入って、皆さんご存知ですか？クラブハウス。あれが急に出てきたじゃないですか。なんじゃろうなと思って調べて入って、まあ、運よく入れたんですけども。まあ、ぶっちゃけね、僕、クラブハウス初めて今で4、5日、1週間弱ぐらいかな。なんかね、こう、乗り切れない自分がいてるんですよね。最初はね、こう、面白いかな。それこそその、スタンド FM とかスプーンの代わりになるのかなと思って、ちょっと本気で取り組もうかなと思ったんですけど、なんかね、乗り切れない自分がいるんですよ。これ、はっきり理由はわかんないです。最初はね、スマホに、僕いっぱいこう、仕事の関係で機材持ってるんでね、スマホ用のオーディオインターフェースつないで、ミキサーつないで、音源つないで、マイクつないで、それこそこう、ラジオみたいな、ちょっと高音質のラジオ配信みたいなのできへんかなと、一瞬取り組んだんですけども、残念ながらその音がちゃんと流れてるかどうか、こう、近くにやってる人がいなかったんで、聞く方法がなかったんですよ。ちゃんとできてるかどうか。それができひんくって、僕いっぺんちょっと凹んで、もうええわ思って、それやってないんですけど、なんかそっからぐわー急に増えてきたでしょ。で、ツイッターとかフェイスブック見てるともう毎日のようにクラブハウス招待してくださいとか、あと入れましたとかね。そういう人がめっちゃ多いですよ。なんかもうこんな流行ってきてねってちょっと思う部分もあるし、で、入ったはいいけど、ここ何やったらいいか分からへんってこうツイートしてる人がいるんですよね。まあ僕もあんま分かってなくて入ったんですけど、なんかこう行列ができてるからとりあえず並んどけみたいな、なんかそんな感じなんかなと思って見とるわけなんですよ。あと英語が分からへんっていうのもありますよね。だってさ、しゃあないやん。最初やねんからもう英語は読もうよみたいなところがありますよね。で、なんかこういろいろ調べてると、クラブハウスっていうのはアメリカ、まあ、もともとアメリカのアプリなんですけど、アメリカってね、プロレスラーもそうですけど、次の試合会場に行くのに7時間ドライブして行くとか、要はあるじゃないですか。日本みたいに、バスないんでね、みんなでこう、バスで移動っていうのはなくて、自分でレンタカー借りて移動していくっていうのが、まあ、普通らしいんで、そういうその長距離移動がプロレスラーだけじゃなくて、みんな民間の人もあるみたいなんで、その間の、その、暇つぶしというか、お供に、こういう文化ができたんじゃないかっていう説があったんですよね。まあラジオでもいいんでしょうけど、こうやって誰かと喋れる、っていうのが受けたんじゃないかという話なんです。まあ日本で言ったらハム、無線ありますやん。タクシーの人とかトラックの運転手さんとかよくやってるイメージがあるんですけど、ああいう感じなんかなと思います。だからまあそこに例えばその有名な芸能人の人とかが入ってきたら、それはみんな群がりますわな。今もちらっとクラブハウス見たら、なんかそういう有名な人がたくさん、人集めて喋ってはりましたけども。なんか僕はやっぱその、いわゆるその芸能人の方とか、あんま興味がないっていうのがあって、だからかな、なんかこう、乗り切れないんですよね、クラブハウス。で、しかもなんか今日はなんか、むちゃくちゃ人いるみたいで、全然サーバー繋がらへんから落ちまくるし、でもイライラしてグダラプロ撮ってるんですけどいや、まあついでじゃないですよ、どうせ撮ろうと思ってたんでね。だからまあクラブハウス、まあもしこれ聞いてる人で始めた人があれば、よかったらまあ僕フォローしてください。僕の名前で検索していただいたら出ると思いますんで。ただ僕クラブハウスはどうかな、続けるかな、ちょっとまだわかんないです。まあ聞くんは聞くし、一応僕 SNS 得意な設定になってるので、勉強はしますけど、これが仕事に生きるのかどうか、個人的な生活に潤いをもたらしてくれるのか、まあ、例えばその出会い系として使いたい人が果たして使えるのか、それはちょっとまだ全然僕には分かんないですね。なんとなくですよ、僕が入った時って本当にまだ少なかったんで、 いわゆるインフルエンサーの人たち、とかアルファブロガーの人たち、いわゆる先行者利益を求める人たちが陣地取り合戦をガンガンしてるみたいな感じでした。有名な人もたくさんいましたね。それがちょっと落ち着いて、今度一般の方がいっぱい入ってきたかなって感じ。さあ、これが今日2月の2日でしょ。来月3月の2日までこんな状況にあるのかなと思うと、僕はちょっと、うんって思いますね。やっぱり日本人ってどうしても冷めやすいじゃないですか。だから続いたらすごいなと思います。まあでも、あれですよね。まだ一応 iPhone でしか使えへんから、Android 版がリリースされると、iPhone ユーザーでも多分 Android ユーザーの方が多いから、多分ね。だから、わーって入ってくる人がもう一波あるのかなとは思います。うん。で、そこでどんだけ続けるかですね。だから3月2日は言い過ぎか。1年後の来年の2月2日、もしくは半年後、3、4、5、6、7、7月、8月ぐらいとか。まあ、秋口に今ほどこう盛り上がってたら、まあ、定着したのかなっていう感じになるのかな。僕は正直自信がないです。うん。まあでも、もっぺんだけ、さっき言った、機材つなげて、ちょっとこう、高音質でラジオやるみたいなのをやってみたいなと思ってます。ちょっと、その対策もいろいろ考えてるんですよ。自分の流した音が聞けへん対策もね。まあ一応多分これでできるかなっていうのをなんとなく考えたんで、うん、できるんじゃないかなと思ってます。まあ著作権の問題はね、若干あるので、あんま変なことはできないですけど、うん、なんか、どうやろう。それが楽しいんだれば、やります。でもなんか、僕はあくまでもやっぱりこう、レコーダーに向かって喋るとか、まあ誰かと一緒にレコーダー向かって喋る方が、なんとなく向いてるのかな、うん、YouTube やっててもそうですよね。まあライブ配信ももちろんするんですけど、やっぱこう、収録してる方が向いてるのかなと思います。編集できる安心とかそんなんじゃなくてね。なんやろな、なんかわかんないですけど、うん、距離感というか、うん、まあ聞いてくれる人がいてるから続けれる、ダラプロでもそうですけども、そうなんですけど、なんやろな、僕はなんか、うん、わかんない。わかんないけど、もし、クラブハウスやってる人で、もうドハマりしてて、もうクラブハウスないとやっていけへんぐらいの人は、ぜひそのクラブハウスに対する熱量を教えていただけたら嬉しいなと思います。うん、僕は多分、スプーンかな。スプーンでなんかつぶやくかな。YouTube 見てたらこう CM 流れるみたいに、寝落ちのなんかボイスとか、寝落ちはせえへんけどなんかそんなするかなと思ってます。まあ皆さんきっとね、こんなダラプロ聞いてくださってる方は他にもポッドキャスト聞いてると思うんですけど、まあ、ポッドキャスト以外にも音声系のなんかこういうもの、こんなんあるよってまた教えてもらえたら嬉しいなと思います。ポッドキャスト系がね、やっぱ日本でこう流行る言われてなかなか流行らへんくって、でその状況でクラブハウス入ってきたじゃないですか。だからクラブハウス入って定着したら、もしかしたらまたこうポッドキャストとかね、ネットラジオっていうのが盛り上がるきっかけになるのかもしれないです。まあ、YouTube と違ってこう片手間でいいじゃないですか。耳だけでいいので、まあ、絶対有利なんですよね。でもこう日本ではこういまいちっていうのはちょっと本当にどこに理由があるのかわかんないんですけど、それはずっと昔からの課題なんですよね、皆さんね。そこがもしかしたらこう解決するのかもしれない。だからポッドキャストやってる人たちはクラブハウス入ってきたからビビってる人もいるかもしれないですけど、逆かもしれないですよね。もしかしたら追い風になるのかなと思ったり思わなかったり。まあそんな感じですね。はい。まあまあまあ、今日はちょっと、この音声の話がしたかったんです。まあ、もしかしたら、うん、近いうちに何か始めるかもしんないです。ちょっとまだ不明ですが、僕ちょっと2月のね、末にね、ちょっと大きなイベントがあって、喋らなあかんのですよ。プロレスの話でも、何でもなく、ちょっと仕事の話をね、1時間ぐらい喋らなあかんのですけど、その原稿作りにほんとこう、日々追われてて、から、もし何か始めるとしても、早くて2月末。うん、3月とかかなと思ってます。まあ、わかんないけどね。はい、そんなわけで、今週は、まあ、これを流しますけど、来週は、なんかドルフィンが、なんか、 やるみたいなことをさっき連絡してきたんで、ドルプロになるのかなと思います。気になるゲストはあるかどうかわかりませんけども、うん、ツイッターデビューした人もちょっとまた連絡取ってたら出てくれるんじゃないかなと思っております。で、ツイッターね、最近デビューしはった人も2月のあの22日のアバンサル、どうですかね、緊急事態宣言が伸びたから、まあ今のところ中止の連絡はないですけど、やってくれればいいなぁとは思うんですが、ねえ、その冒頭のプロレスのね、時間が早くなったっていうのと同じで、やっぱり仮に8時に終わっても、そっからご飯も行けへんかったら、ちょっとプロレスの楽しみ半減ですよね。僕はまあ、どっちにしても行くつもりにはしてますけど、8時に神戸の元町掘り出されてね、まあ電車は走ってるやろから帰りますけど、なんかちょっとなぁって感じですね。やっぱり、飲みたいですよね。まあ、しゃあないっす。しゃあないっす。また、次の大会でね、みんなで行って、みんなで飲めたらいいなと思います。あ、今やったら、まあ、試合後は難しいかもしれんけど、全然別の機会にね、怪盗セロさんを囲む飲み会とかもありかもしれないですよね。元町らへんやったら集まりやすいと思いますしね。あ、そんなんいいかもしれへんね。緊急事態宣言が落ち着いたらそんなんもやりましょうか。ね。まあ、ニーズどんだけあるかわかりませんけども、セロさんね、面白いっすよ。ラジオだけじゃなくて、オフで話すと、本当に、好青年って言うと失礼ですけど、本当に面白い方なんで、ぜひ皆さんにもね、話してほしいなと思いますわ。きっとファンになると思うんでね。はい。まあ、そんなわけで、日付も変わりましたので、今0時02分になりましたんで、これで終わりたいと思います。うん。まあ、今日は喋った。はい。喋らせていただきました。また、ちょっと僕、月末のやつが落ち着いたら、また改めて、撮りたいと思ってます。というわけで、今日は、ともきん一人喋りでした。ありがとうございました。また来週。おやすみなさい。
プロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジ